聖書をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書5章17節から。2017番は118ページです。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力によって病気を治しておられた。すると見よ、男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中風の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神をあがめた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見た。探し求めると題をつけました。ある家でのですね、出来事を記すのが今日の箇所です。イエス様が主の御力によって病気の人を治していたのです。その家には3種類の人たちが集まっていました。最初の人たちは病気を治してほしい人たちです。次に病気の人を治すイエス様のことが気になって見に来ている人たちです。悪く言ってしまえば、この人たちは野次馬のような人であり、しかし素直にイエス様のことが気になっている人でもあります。そして3つ目のグループとでも言うべき人たち、17節によればパリサイ人と律法の教師たちです。彼らは家の中に入ってそこに座っていました。イエス様が教えておられると17節は記しますから、彼らはイエス様のお話をイエス様の近いところに座って聞いていたのです。しかし彼らは2つ目のグループの人のように、イエス様のことを素直に知りたいと思って来ているわけではないのです。21節になりますと、彼らが心の中でイエス様に対してこうつぶやいています。中風の人が癒されるのを見て驚いている。他の人たちとは明らかに違う反応をしています。イエス様の足を引っ張ってやろう、何かイエス様の弱点とでもいうものを見つけてやろうと、そんな考えでここにいるのです。イエス様への関心があるというよりは、自分たち律法の指導者、律法の教師という立場を脅かす人、自分たちと対立するイエスという人をやっつけてやろう、やっつけられないだろうかと、そのために来ています。イエス様の語られるお話に関心がある、聞きたいというのではない、間違いを見つけてやろうと、そんな考えでここにいます。さて、イエス様は病気を治してほしいとやってくる人を治していました。多くの人が治してほしいとやってきました。 病気の家族を連れてやってきた人もあったことでしょう。イエス様がどんな人かとやってきた人も大勢いたはずです。それなのでその家は満員になっています。いろんな思いの人が混ざっています。満員ですが、その人たちの心や願いは一つではありません。混ざっています。素直な心もあれば、悪意とも呼ぶべき心を持っている人もそこにはいます。集まっている人たちであり、こう混ざっている人たちがいます。その混ざっている人たちの中からイエス様はより分けられて恵みを与えられます。恵みを与えて作り変えるのです。そのことを見ていきましょう。大勢の人が集まっている、あまぜこぜになっているこの家の中です。さらにそこへですね、4番目の人たちが登場します。この人たちは厨房を患っている人、そして運んできた友人ですね、床に寝たまま運ばれてきた厨房の病気の人と友人たち、今日はですね、この人たちを中心に見ていきたいと願っています。中風という病気は現代にもある病気だと言われますが、この中風が、この時のこの中風が同じ病気かどうかは不明なんですね。ただここで分かっていることがあります。体が麻痺をしてしまって動けないという病気です。ですから彼は自分でイエス様のところに来ることはできません。それなので彼が頼んだのか、あるいは友人たちが彼を心配をして行動したのかという細かいことは不明ですが、友人の4人の男性が体が麻痺をして動けない、この中風の人を床に乗せたまま運んできたのです。彼ら4人はこの中風の人をイエス様の前に置こうとします。18節は床、すなわち寝床ですね、ベッドのまま彼を置こうとします。しかし友人たちはですね、ただベッドを置こうとしたというのではありませんでした。ここ18節をよく読んでみますと、ここ18節には床を運び込もうと探し求めていたとこう記されているんです。彼らは、そしてこの中風の人は探し求めてやってきたのだとですね、この著者のルカは私たちに教えてくれるんです。先ほど言いましたパリサイ人や律法の教師たちは探し求めてやってきたのではなく、イエス様の人気を失わせるためという、まあ、そんな目的のための手段としてやってきたというのとは全く違います。彼らは何としてでもイエス様の前に彼を置く、このことを探し求めます。それは癒されることを探し求める姿です。この方はイエス様しかない、そう考えたのです。ですからもう家が満員だからと諦めて帰ってしまったり他のところに行ったりはしません。どこまでもイエス様の前に行くことを探し求めます。彼らは自分たちよりもですね、先に来て家の中にいっぱいになっているその人たちをこう押しのけて前に行くというのではなく、全く違う方法でイエス様の前に行くことにしたんです。少し出遅れたな、もう後ろからですね、イエス様の前に行くのは無理だ、そうだ、後ろから行くのが無理なら上から行こう。当時のですね、ユダの家は屋上がありました。涼んだりするための屋上であり、そこには家の外の階段を使って上がっていくんですね。まあ、日本の伝統的な木造の家にはこういうのはありませんよね。今でいうとビルのこう非常階段のようなものがですね、せいぜい2階程度の普通のお家についていたようであります。こういったら想像がつくでしょうか。そして彼らはこの外の階段を使って 屋上に上がります。それから屋上の瓦をこう剥がすんです。当時の家は壁と壁とのこう間にですね、柱のような梁を渡して、そこにさらに細かなこう梁を渡してですね、いわゆる格子状のようなものにして、そこにこうさらに枝を置いたりですね、土や粘土を置いて、そして最後に平らにして屋上部分を作ったと言われます。ですから比較的簡単に屋上の瓦、屋根部分を剥がして穴を開けることができたんです。しかしまあそうは言ってもですね、土や粘土、梁、その木材でできた屋根を剥がすのです。当然土や埃がですね、家の中にですね、パラパラ、いやパラパラどころではないと思うんですね、かなりこうドサドサって感じで落ちてきたことだろうと思うんですね。家の中にいきなりこう上から土が降ってきた、驚く人々の真ん中、そしてイエス様のこう前に4人はこの中央の人を吊り下ろすことに成功します。19節です。今日の箇所を読んでみるとですね、不思議なことに19節にはですね、この家の中にいた人々の反応や驚きの声といったものを記しません。ただ寝床のままこの中部の人がイエス様の前に吊り下ろされたという事実を教えてくれます。するとですね、続く20節はさらに驚くことを記しています。イエス様はこの吊り下ろされた中部の人と屋上から吊り下ろしている友人たち4人を見て言葉をかけます。友よ、あなたの罪は許されたです。驚くことにこの19節20節にはこの友人たち含めた彼らの言葉、彼らの病気を治してほしいと言った、そう語ったということなどが何も記されていません。ただ20節はイエス様が信仰を見たとだけ記します。イエス様は満員の人の家の中にいます。イエス様のことをよく思わないで悪意を持ってここに来ている人もいます。もちろんイエス様は彼らの心を見抜いています。それは22節でも記される通り、また病気を治してほしいとやってきた大勢の人がいます。イエス様は彼らを治していました。そこに突然屋根を突き破って寝床が吊り下ろされてきたのです。寝床には一人の人が寝かされています。屋上にはこの寝床を吊り下ろした4人の人が男性がいます。間違いなくこの4人がですね、屋根を剥がしたのです。そして寝床を吊り下ろしたのです。しかし聖書が教えるのは、イエス様が彼らが寝床を吊り下ろしたこと、屋根を剥がしたことではなく、彼らの信仰を見たということです。この二十節をですね、よく読んでみますと、最初に見たと語るんですね。二十節、最初に見た、そして続けてこの信仰と語ります。他の誰かの信仰とかみんなの信仰ではなく、寝床を吊り下ろすこの信仰です。イエス様はこの信仰を見られたんです。ここではイエス様は彼ら4人と1人の1つの信仰を見て声をかけてくださいます。バラバラの信仰ではなく、混ぜこぜになっているそんなものではなく、ただ1つの信仰です。この信仰、イエス様を見てくださる立派な信仰というのではなく、この信仰です。探し求める人のことをイエス様はちゃんと見てくださる、そして恵みを与えてくださるんです。そしてイエス様は続けて許されたとこう語られます。宣言をされます。寝床に寝たまま中部の人が声を発したのではなく、屋上から4人の人が叫んだのでもなく、 イエス様は彼らの一つの信仰を見て許しを与えたのです。彼らが、そしてもちろん中風の人が望んでいたのは、この中風の病気が治ることでした。しかしイエス様は彼には罪が許されることが必要であると見て、それを最初に大切なこととして与えたのです。イエス様は私たちに一番良いもの、一番大切なものを与えてくださる方です。彼の具体的な罪が何であったのかは分かりません。しかし罪が許され、病気や癒された彼が神を崇めていくところから、彼が神様との関係が断たれてしまい、壊れてしまっていたのが回復して神を崇めるようになったのだということが分かります。これはこの中風の病気で苦しんでいた人にとっては、病気が治ること以上に嬉しいことだったのです。神様との関係が壊れたままでは、人は苦しい日々を続けることになります。屋根を壊した、この人は屋根を壊してでもイエス様の前に来たいというその信仰によって、それまで壊れたままであった神様との関係が回復したのです。とても興味深い出来事だと考えます。最初にこの3つのグループとでも言うべき人が集まっていたとお話をしました。第2のグループ、野次馬的な人たちは、しかしこの中風の人が癒され、何よりも神を崇める人になって帰っていくのを見て非常に驚き、彼らはまた神を崇めました。イエス様が一人の中風の人とその友人の信仰を見て、より分けて彼を癒し、罪を許されたことで、ここに集まっていたこの人たちも変えられたのです。神を恐れ、神を崇める人になりました。一人の中風の人、その人と友人たちをですね、一つのその信仰イエス様が見て、混ぜこぜになっているその場からより分けてくださったことによって、残る人たちもまたより分けられて変わっていったのです。いつも先にイエス様が目を留められて、私たちを見て、そして声をかけてください。その声をはっきりと聞いた人は、皆同じように変えられていくのです。さらにイエス様にこう悪意、敵意を持ってここに来ていた人がいたと言いました。イエス様の足を引っ張ってやろう、何か間違ったことを口にすることはないかと、それこそきっと最前列に陣取っていたのではないでしょうか。想像できます。そこに座っていた結果、彼らは誰よりもはっきりとイエス様がこの中風の人に向かって罪が許されたと声をかけるのを聞くことになります。そして彼らはイエス様の言葉を聞いて心の中でつぶやきます。罪を許すことができるのは神お一人だ。こうつぶやくのです。イエス様こそが罪を許すことができるお方だと認めないで、神を冒涜する人だとつぶやくわけです。しかし、彼らは心の中でつぶやくだけです。そんな彼らにもイエス様はまっすぐに向き合ってくださいます。敵とも憎む人ともまっすぐに向き合ってくださるのはイエス様の愛です。愛は相手とまっすぐ見て、見捨てないで向き合ってくれる。イエス様は彼らのつぶやきに対しても、言葉と行動で答えてくださいます。罪が許された、それが本当かどうか見えないというならばと、体をまして動けなかったこの人が、この言葉一つで動けるようになることを目撃すれば、罪が許されていることを知ることができるだろうと、こう示されるのです。23節から25節のところ、パリサイ人、律法学者たちも、ち ちゃんとこの癒され、許された人を見て、自分の信仰と向き合えるということをイエス様は待っておられる。それがこの箇所です。イエス様は私たちと、そして敵意する人たちとも、まっすぐに向き合ってくださる、そんな方です。そのことを覚えて結びにしたいと思いますが、今日のこの箇所に大切なことがあります。今日の箇所は、私はこのルカの福音書の19章の冒頭に記されます、あのエリコの町のザーカイの物語の最初の場面と重なるのです。あのザーカイもイエス様を見たいという関心から木に登ってイエス様を見ました。群衆のために背が低かったザーカイは、群衆の後ろからでは見えなかったからです。ただの、ザーカイのイエス様を見たいという、そんな興味だけが始まりだったかもしれません。しかしザーカイが声を発するその前に、先生であるイエス様が下からですね、見上げて声をかけます。そしてザーカイに必要なものを与えられました。眺めていただけのザーカイとイエス様の方から向き合ってくださり、大切なものを与えてくださった。ここでも屋根を壊すなどというとんでもないことをして、そして屋上から先生である人々の真ん中で教えておられるイエス様を見ている、見下ろしている、その姿ではなく、イエス様の前へ行こうという思いにある一つの信仰を見てくださって、イエス様の方から声をかけてくださったのです。いつもいつでもイエス様が私たちを見ていてくださり、私に必要なものを与えてくださるのです。声をかけてくださるのです。そして私たちはイエス様の声を聞くのです。もうそれは屋根を壊してでもイエス様の前、イエス様のところに行けば自分は癒される、罪が許されると信じた人には、はっきりとイエス様からあなたの罪は許されたとの声、宣言を聞くことができるのです。立法学者や他の人が心の内でそんなことができるはずがないとつぶやいたとしても、批判の声が上がったとしても、イエス様に罪が許された人からは、その喜びと神をあがめる満たされた心を奪うことはできません。私たちも罪が許された者として心からの礼拝を捧げていきましょう。今日また先に最初に祈りましたように、教会から始まった母の日、それに続く父の日にも当たっています。誠の神様をアバ父と呼ぶことが許されている者として、すべての人の父である父なる神様をあがめ賛美して、私たち一人一人に与えられています地上の父への感謝の心も表していきたいと思います。私たちにイエス様は言われる、来なさいと、イエス様の前へと、そう求める人には最善のもの、一番大切なものをイエス様は惜しみなく与えてくださるのだと、そのことを覚えて終わりの言葉としたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御恵みはいかに豊かなことでしょう。あなたは天から見渡し、私たち一人一人をご覧になられ、私のことを御心に留めてくださいます。そして天の蔵を開けて、あふれるばかりの御恵みを与えてくださいます。私が望むこと以上に、私が気がつかないままで私に本当に必要なもの、大切なものを与えてくださるのです。私たちはあなたの恵みを受け取り、あなたをあがめます。あなたを心から賛美します。私たちが時にあなたに背を向けてしまったり、あなたが隠れようとしても、あなたはいつも私と向き合ってくださり、私に必要なものを与えてくださり、声をかけてくださいます。ありがとうございます。あなたがこうして安息日の礼拝を定めてくださり、 私を招いてくださってありがとうございます。週の初めごとにあなたが私たちにお会いしてくださる正式の場、そして私たちが間違えることなく進み出るべき場所を備えてくださって感謝をします。ここは恵みの座です。あなたが私といつも向き合ってくださることを思い起こし、あなたの声を聞く場をあなたが備えてくださって感謝します。今日のあなたの言葉を聞き、あなたをあがめ、あなたを賛美します。コロナウイルスのその影響のために声を張り上げて歌い賛美することができませんが、あなたは私たちの賛美する心を見てくださって受け取ってくださることを知っています。ですから私たちは安心して喜んでこの礼拝を捧げます。感謝とともに期待をしてこの祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。